それでは7番久保田が一般質問に移りたいと思います。今回は大きく3点で、その第1点目、壱岐市の医療体制についてから質問していきます。壱岐市での新型コロナ感染拡大は医療従事者等の献身的な対応のおかげで危機的状況を乗り切ることができました。改めて医療従事者の皆様に感謝を申し上げます。今回のコロナ感染者の入院先病院の医療従事者は肉体的にも精神的にも限界の状況で対応されたと聞いております。そこで1点目が、壱岐市としてあるいは壱岐市民として今後このような医療体制あるいは医療従事者の皆様方に対してどのような支援をしていく必要があるのかというのが1点目。2点目、核となる、中心となる病院と、それから連携する医療機関等への支援もあれば、どんなものがあるのか、この2点についてお尋ねをいたします。
久保田津則議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、先は保健環境部長。
7番久保田議員のご質問にお答えをいたします。市内で昨年末から確認されました新型コロナ感染拡大におきまして、この度封じ込めができましたことは、日常生活において不自由をおかけする中にも、感染防止に市民皆様のご理解とご努力はもちろんのこと、さまざまな困難の中に連日連や最前線でご対応をいただきました医療福祉等関係者の皆様のご尽力の賜物であり、改めまして心から感謝を申し上げます。ご質問の1項目目、壱岐市あるいは壱岐市民と しまして、今後の医療従事者への支援のあり方、必要性についてのご質問でございますが、壱岐市では医療関係者への負荷を少しでも減らすことができるように、市民皆様には日頃から3密の回避やマスクの着用、こまめな消毒、換気などの感染防止策や家庭内での感染防止などお一人のご理解と行動が最も重要であるものと考えております。また高齢者の方が感染すると重症化のリスクが非常に高く、通常の医療への負荷も増えることから、新型コロナウイルス感染症が発生または発生の恐れがある場合に、高齢者への感染を防ぐための方策としまして、介護サービス事業所施設の介護従事者への PCR 検査を実施する費用を今回新年度予算に予算計上いたしております。しかしながら、全国的には新型コロナウイルス感染症の先の見えない不透明さに住民の不安が増幅し、感染された方やそのご家族、医療従事者の方々が誹謗中傷を受ける例が全国で散見されております。このような行為は本人を傷つけるだけでなく、さらなる不安の連鎖を引き起こすものであり、許されるものではありません。そのような中、長崎県では 新型コロナウイルス感染症人権相談窓口を開設し、専門家による解決に向けたアドバイスなどの支援を行っておるところでございます。一人一人が医療従事者やその家族の方々へ感謝の気持ちで応援し、お互いを思いやる心を持って冷静な行動を行うことが必要であります。また一日も早く市民皆様をはじめ医療福祉等関係者皆様に安心していただけるように、新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種に向け、壱岐医師会様のご理解とご支援のもと準備を進めているところでございます。引き続き市民皆様のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。次に2項目目、中心となる病院と連携する、医療機関への支援につきましては、昨年3月の本市における1例目の新型コロナウイルス感染者の確認を受けまして、感染症指定医療機関の長崎県壱岐病院より感染拡大を想定し、後方支援病院としまして壱岐医師会へいくつかの要望がなされ、壱岐医師会において救急医療、人工透析、産婦人科、レスパイト入院、これは一時入院という意味でございますの受け入れ、一般外来の5つの項目につきまして支援方針が示されており、現在も壱岐医師会様の全面的なご理解のもと、市内の新型コロナウイルス感染症への医療連携が図られているところでございます。また長崎県壱岐病院は法律病院としまして、保健衛生行政への支援や地域医療を確保するため、不採算部門の医療を提供することが求められており、採算が困難な医療や高度な医療機材の購入等において長崎県病院企業団を構成する長崎県や法政市町が負担金を納付し支援を行っているところでございます。以上でございます。
小田議員。
はい、もうその対応と、それから私たちが今後気をつけなくてはいけないことをすべて、述べられました。やはり一生懸命、市民のために、頑張っている医療従事者に対して、当該のようにその医療従事者の家族あるいは子どもなどに対してですね、誹謗中傷などがないようにですね、ぜひ、市民の皆様にも、もちろん意気はそういうことないと思いますけど、ご協力をいただきたいと思います。私も、私の知り合いがそういう場所で、頑張ってるって分かってましたので、ちょっと電話を入れたところ、非常に大変な状況だっていう本人からも聞きましたし、その家族の人にも本当に、限界近くまで頑張ったっていうことを、お聞きしましたので、ぜひ私たちにできる協力はですね、一番もちろんかからないのが大前提だということで、今回はその壱岐市の医療体制について、核となる病院以外でもですね、連携を図ってしっかりと取り組んでもらっていると。それから当然今度ワクチン接種についてもですね、非常に、私たちもお世話にならなくちゃいけないということで、 まず 1個目の質問をさせていただきました。1個目はこれで終わります。2個目、高齢者福祉対策について、入湯券、鍼灸券の利用提供が行われて、久しいと思いますが、利用する機会がないので買い物等別の日常生活で使える補助金に変えてほしいという、要望をいただきました。でその考えもですね、ある意味あるのかなと思いまして、まず第1点目に今言われてます新しい生活様式にふさわしい補助方法をそろそろ検討すべきではないかと。で今度は高齢者の方のところにちょっと一人暮らしに行きましたらですね、家庭ごみを出す非常に厳しい状況になったということで、2番目がゴミ収集の新しい方法を考える時期と思うがっていうのはですね、例えばお一人暮らしとか、あるいは高齢者世帯というと年を取ってくると免許返納とか運転が厳しくなるっていうようなことが出てきます。でその方ももう運転はちょっと控えた方がいいかなっていうことで自家用車は使わないと。でセニアカーを使って、行こうと思ったらゴミ出しの時にセニアカーじゃとても乗せられないんですね。で私見ましてそれ乗せたら危ないですよと、カゴみたいに乗せてもし転倒でもしたらそれこそ大事ですからね。で確かにちょっとゴミステーションまでの距離を測ってみたら1キロあったんですよね。あこれはそのゴミステーションといういい集荷方法は良かったけど、今からのこの高齢化社会地域の中でそれを考えてみたときに、じゃあこういう過程はたくさんあるんじゃないかということで、今回このゴミ収集のですね新しい方法、ゴミ収集車がその家まで行くなんてのは当然大変ですから、それじゃなくてなんかいい方法はないかなと思って、実は担当課の方にちょっと窓口に行きましたら、どういうふうに思うっていう話をしましたら、もうその点については私たちもしっかり問題意識を持って横断的に考えて、いますっていう非常にいい回答をいただきました。それをぜひ進めていただきたいということで、今回2項目のゴミ収集の新しい方法ということで、質問しましたので答弁をお願いします。
はい、以上、市民部長。
7番、久保田議員のご質問にお答えいたします。壱岐市入湯優待券とハリキューハンマ等助成券は65歳以上の方や身体に不自由のある方の健康と福祉の増進を図ることを目的に申請により交付をしております。利用状況でございますが、入湯優待券におきましては対象者の6割程度への交付となっており、その交付枚数に対して6割程度の利用という現状であり、実質対象枚数の 38% の利用率となっております。ハリキューアンマ等助成券におきましては現在7事業所を指定し利用いただいているところでありますが、入湯優待券同様利用枚数は少ない状況にあり、実質対象枚数の 11% の利用率となっております。この点につきましては議員ご指摘のとおりでございます。壱岐市としましては厳しい財政状況の中、高齢者に対する事業の見直しに伴いこのような利用状況を鑑みまして、令和3年度から入湯優待券は枚数を12枚から6枚に、ハリキューアンマ等助成券は枚数を10枚から5枚に半減して交付させていただくこととしております。枚数を減らすことになりますが、入湯優待券やハリキューアンマ等助成券を利用していただくことにより健康と福祉の増進が図られますよう有意義に活用していただければと思っております。議員ご提案の利用する機会がない方への買い物等日常生活で使える補助券 等に変えてほしいとの要望があることから、新しい生活様式にふさわしい補助方法を検討すべきとのことでございますが、高齢者等の健康と福祉の増進を目的とした事業でございますので、買い物等の日常生活で使える補助検討への変更には難しいものがあると考えております。しかし議員ご指摘のとおり、利用されていない方が多数いらっしゃることは事実でございますので、本事業の必要性も含め、高齢者に対する事業につきまして、今後さらに検討し、皆様のご意見を伺いながら、行政がやるべき事業のニーズの把握に努め、高齢者の健康と福祉の増進に寄与する事業にビルド&スクラップを基本として、取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
保健環境部長。
7番久保田議員の2項目目のご質問にお答えをいたします。本市ではご承知のとおり、家庭ごみの収集はステーション回収方式で行っており、高齢者や一人暮らし等、いわゆるごみ出し困難者への個別収集は行っておりません。しかしながら、介護保険事業の介護予防、日常生活支援、総合事業や介護サービスの中の訪問介護サービスの中で、ヘルパーによる支援を行っていただいている高齢者の方もおられます。今後は委員ご指摘のとおり、少子高齢化が進み、ごみ出し困難者の増加が予想されることから、これまでの衛生面だけではなく、高齢者の見守りや安否確認等の機能を持たせるなど、福祉的な側面で新たな支援も必要ではないかと考えております。従いまして、福祉部局や介護保険関係部局、さらには地域に密着したまちづくり協議会などと連携がより不可欠であることから、県庁横断的に解決策を研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、小田議員。
ごみ収集についてはですね、本当にそういう形でもう早急に取り組んでいただきたいと思います。それと最初 の温泉券、それから新旧ですけどね、利用率が少ない、特に今度はコロナ禍で行きたくても行けないっていう、私ども老人会に所属しておりますけど、集まっていくっていうのが厳しいので、そういう面で利用率は下がってますけど、その後からかなり利用率は低かったと思うんですよね。で、実際この事業を始めて、事業っていうか制度を始めてからもう10年以上経ってるんじゃないですかね。だから、そういう中でやってるんだけど利用率が少ない、じゃあそこに何か問題があるんじゃないかっていうことを早く、あぶり出しじゃないですかね。早くそういうのを精査して、で、それこそ温泉に行きたくても行けない人、例えば買い物じゃなくても、今タクシーの補助もありますけど、プラスタクシー券で使うとか、それはそういう方たちの意見を集めればいろんな方法は出てくると思うんですよ。健康づくりに当然温泉も鍼灸も、それがなぜそういうふうになったのかも経緯よく分かりませんけど、健康維持増進のためにそれはそれで使えて他にも使えるっていうことはぜひ考えていただきたいと、その今までの流れを見つつ、これは問題あるなと思ったらすぐに対応していただきたいと思います。要望して、おきますけど、もし、答弁がありましたらお願いします。
市民部長。
議員の ご提案には大変感謝申し上げます。タクシー券として使えるようにしたらいいというご提案でございますけれども、まあ、そういう自治体もあるかに聞いておりますので検討してまいりたいと思います。どうもありがとうございました。
清水議員。はいはい、久保田議員。
はい、自治体、他に自治体があればもうですね、先例がなくてもいいんですよ。いいことをどんどんやっていただきたいと思っております。はい、で、まあ、本来はここで、例えば敬老祝い金のことについても話したいんですけど、次の財政の中で、話していきたいと思いますので、2個目の高齢者福祉対策についてはこれで終わりますけど、先ほど同僚議員の中でも高齢化率とかいろいろ言われました。やはりそういう人たちに向けての市民サービス、サービスという表現がいいかどうか別にして、本当に誰一人取り残さないっていう、そういうところは、そういうところですよっていうことを、ぜひ認識をしていただきたい。いろいろ郵便局と提携したり、なんか見回るとかありますけど、介護保険サービスですけど、介護保険とか郵便物が届かないところだって、元気な人だってそういうことがあるわけですから、そういういろんなケースをですね、考えていただいて、早い時期にですね、有効な取り組みをしていただきたいという要望で終わりたいと思います。それでは、3番目の財政再建についてということで、財政状況についてはもう同僚議員からたくさんの、質問がありまして、もう聞くことはないんじゃないかと心配しておりました。ただこの中で、私が今回質問しますのは、財政方針で厳しい財政なので難局を乗り越えるため、いろんなこう財政改革を断行していかざるを得ないということの中で、この最優先施策を尋ねるということをここに書いてますけど、実は、この中に、先日提案ありました、私が質疑で話しました、市長、副市長、教育長の削減、カットというものも合わせて、ちょっと質問というか議論したいと思います。と言いますのはですね、私たちもその1割カットがどういうふうになっていくのかよく分かりません。市長の中では、財政改革元年と位置づけて、その気合を、見せる。しかし、提案理由の中ではもう昨今の財政状況に鑑みて少しでも寄与したいというふうになっています。寄与できる額なのかどうなのかっていうのもよく分かりません。で、その取り組みが市民の人にとってどういうふうに理解されてもらえるのかっていうのもよく分からないので、実はですね、私たちの地域は先日が地域のその公民館の総会が各地域で予定されてました。で、これはやはり市民の人たちの意見を聞くしかないということで、4つの公民館を回らせていただきました。事前に行くことは公民館長さんに許可をいただいておったんですけど、この質問することは当然事前に知らせていませんでした。で、いきなり行って短い時間に皆さんの意見を聞くには、いろんな課題が多くちゃ困りますので、財政が厳しくなったという、ことですと。で、その中で、市長、局長、この、副市長の削減の申し出がありましたと。皆さんどう思われますかと。その点だけについて、急で申し訳ないんですけど、皆さんのご意見をいただきたいと。私の思いもありますけど、やはり皆さんの思いとずれてもいけないし、独りよがりになってもいけないし、ぜひ、ご意見をお聞かせ願いたいっていうふうなことで、回りました。で、その中で、やはり、それは、やってほしいと。 いう意見が大多数でした。わかりましたと。ただその効果については私もわかりませんし、質問された方もそれでいくらぐらいの削減されるとっていうことで、私も先日質疑でお話ししました額を言いました。ところがある方が、財政危機だったらそれはそれでいいけど焼け石に水なんじゃないかという質問がありました。私も聞きたいとか即なんですよ。今まで壱岐市は財政は健全だ健全だと私たちも聞かされてきました。私自身も背伸びしていろんなことするよりも足元に血をつけてもうちょっとやったがいいんじゃないですかということもお話をさせていただきました。なんとか指数というのはよくわからないけど財政力指数っていうのもあるよと、それは壱岐市は財政力はあまりないよっていうことも、もうかなり前に話をしましたが、財政力指数だけでは測れないんだよっていうようなことで、まあ心配いりませんよっていう答えはいただいております。でそういう中でせっかくのその報酬削減であれば、それはどのくらいの効果があるのか、あるいはどれを何の目的をしてその削減の費用を当てるのか。で、ホームページ見てですね、他の地域でそういうことされてるのかなと思って、ちょっと調べただけでも、やはり各地方自治体で、その責任者である市長とか、三役とか、あるいは議員も含めての、削減がものすごいやはり提案されてやられています。その中には、これによってこれを、まあ賄うじゃないですけど、この費用に充てるんだ。という、最初から目的を謳って、そういう制度を取り入れているところもあります。消費税でも、単に消費税を上げるんじゃないよと、これは社会福祉費に使うんだよということで、国民の皆さんの、まあ、了解を得て消費税を上げたりしています。ですから、ここで、この市長が提案された削減ですね。それは、焼け石に水ではないんだよっていうことの説明と、それからもし現時点でこういうふうなものに使いたいと思ってるんだよっていうことがあれば、その説明を、一緒じゃなくてもいいですけど、答弁をお願いします。
いかよ、
野菜優先も一緒でいいです。
白川市長。
7番、久保田恒則議員の施政方針の中で、厳しい財政の中で、さまざまな改革をしていく、断行していくということの中で、最優先の施策を尋ねるということでございましたが、その前に、私の、失礼しました。市長、副市長、教育長の給与削減の趣旨というか、をお尋ねになりました。提案理由といたしましては、申されるように、財政のにわずかではあるけど寄与するためなんだという目的を書いております。しかし政方針の中で、それにはこの財政難を乗り越えるための改革をする、その意思を示すためだということも申し上げました。ですからその辺はいわゆる提案理由と、その奥にあるものというものは一つご理解いただきたいと思っております。それともう一つは、今までずっと私は壱岐市の財政は健全だと申し上げてきました。まさに健全なんです。今も健全です。しかしこのままでいくと健全なくなる、それは明らかであります。ですからこの時点で、健全な時点で、この健全性を維持するために私は決意しているんだということを申し上げている次第であります。さて、 委員のご質問の中で財政再建のための最優先の施策はとのご質問でございます。最優先と申しますのはもちろん第一番はということでございます。3年度は18億円もの金を取り崩しをいたしております。今の私の頭の中にはあれもこれも一番というものばかりでございますが、私自身予算の中身を今一度精査して、そういったものを判断していきたいと思っておる次第であります。ただ現時点で申し上げることができるのは、1016棟にも及ぶ建物の管理費が大きいということでございます。これ1016棟、まあ、もちろん建築年次による分類でございますから、実際の建物の数とは見た目とは全く違うわけでございますけれども、これらの建物の光熱水費等維持管理費のほかにそこに人員を配置しているという、これが大きいございます。また請求には困難でございますけれども、人件費の削減が可能だと考えております。合併以来236人の職員を減らし、現在424人の職員数であると申し上げましたが、類似団体と比較をいたしますと未だ57名超過をいたしております。これは離島という特殊事情もございますけれども、四庁舎分庁方式により管理部門の職員の重複配置によるものが大でございます。これらを解決する方策として、先ほど来申し上げてきたデジタル化の活用や機構改革によってまだまだ職員数の削減は可能だと思っております。また昨年令和2年第3次壱岐市行財政改革大綱及びそれに伴う壱岐市行財政改革実施計画改定版をそれぞれ策定をいたしました。大綱の中では取り組みの柱となる推進施策として7項目を挙げております。1、事務事業の見直し業務改善の取り組み。2、公共施設私有財産の適切な管理運営等。3、組織機構の見直し。4、適切な人事管理及び職員の能力開発。5、行政の情報化等による行政サービスの向上。6、自治基本条例に基づくまちづくり協議会への市民参画の促進と支援。7、持続可能な財政基盤の確立であります。この中で事務事業等の見直し業務改善の取り組みにつきましては、令和元年12月会議において久保田議員からご指摘をいただきましたスクラップ&ビルド事務事業の見直しについて実施計画に盛り込み取り組みを進めているところであります。そこに新たに業務改善の取り組みの項目を加え、庁内コミュニケーションの効率化に向けた IT の導入、ペーパーレス化、電子決済の推進、ウェブ会議による新たな働き方の推進等について実施することといたしております。今後人口減少による税収や普通厚生などの経常的な一般財源収入の減少や公共施設にかかる維持補修費の増大、これまで実施してきた大型事業にかかる地方債償還の本格化など財政状況は極めて憂慮すべき状態であるため、市税等の収納率の向上や使用料手数料など受益者負担の適正化、ふるさと納税の推進など自主財源の確保を強化するとともに、費用対効果の見えにくい事務事業の廃止や見直し、公共施設等総合管理計画に基づく施設の統廃合、維持管理経費の削減など行財政改革大綱及び行財政改革実施計画に基づきさらなる行財政改革に取り組み、持続可能な行財政運営を実現するための適正で効果的な施策の推進を図ってまいりたいと考えております。
小田議員。
ですね、財政悪化の今までいろんな同僚議員の話で出てきましたけど、私はですね、市の財政の立て方はプロだと思ったんですよ。専門家、我々が知らないところで勉強されて、今まで何年となく自治体を運営されてきて、そういう意味で例えば4庁合併でも各庁が負の部分を持ったまま合併してうまくいくはずありません。すぐに いい財政、姿勢ができるはずない。しかし、そういうのは盛り込んだ上で分かった上で、専門家である市の担当部署を含めて、そういう運用をされてきたと思うんです。思ってたんです。で、ところが、健全だ健全だ言いながら、こういう事態になった。で、それをですね、今ここでどうのこうの言ってももう、始まらないので、じゃあどういうふうにしていこうかっていう中で、先ほど言いましたように、じゃあ、三役の、給与を削減されたと。でも、例えばですよ、これで足りないと。じゃあ、他の市議でやっておりますように、議会はどうするんだと、いうことになったとします。実はですね、今回のその公民館回ったときに、発言が出てこないでいきなり一人の方が言われたんですよ。それ市の、市長とかそれわかるよと。議会はどうするんだって。それが、そしたらその時、おっっていうような声が上がりました。その時私も、確かにそうですと。私たちもチェックできなかった私たちも当然立場として責任があります。市政を運営してきた幹部の人たちの責任もありますけど、私たちも当然責任がありますということをお話をしました。で、コロナ禍において、いつも行われている、例えば我々の行政視察、令和2年度は当然一回も行きませんでした。その額が約300万です。行政視察行ってない。でも今度コロナが落ち着いたら行こう。もしどうしても市民への負担が増えるんだったら、じゃあこれもちょっと勘弁してもらえませんかって市長からでも相談があれば考えるかもしれません。そうしてやはり市民に痛みを味わってもらうんであれば、責任ある立場の人たちからまずは何かをしなくちゃいけないというのは市民の方の意見でした。ですから、先ほど言いますように、そういうことも考えていただきたいと。それと、施設が老朽化して、それをどうかしたい。で、そこに一番は人がいるからその人をどうかしたい。私はこれはおかしいと思いますね。それはその施設がやらなくなってもその人たちをすぐにやらなくするんじゃなくて、他の部署、市役所の中でも忙しいとこないか、ここには必要な配置をしなくちゃいけないかって、そういうことをまず考えてくださいよ。その人のもちろんスキルもあるでしょうけど、その私年齢とかそういうの分かりませんよ全然。でもここを廃止したらこの人件費が浮くなっていう、そんな簡単な考えは私はいけないと思います。どうでしょうか。
白川市長。
少し以降私の考えと久保田議員の考え方にずれがありございますから、私の考えをですね少し申し上げておきます。まずですね、今財政がこうなった、市に責任がある、議会に責任がある、それはございません。なぜかと申しますと、この今私は健全だと申し上げております。これからですね健全化でなくなる可能性がある。ですから今のところですね、私にも議会にもですね、財政そのものについて今どうのこうのという私は責任はないと思っています。今まで確かにですね怠ってきました。平成29年から基金をくぐれてきました。その期間にですね遅くなった、見直しが遅くなっております。これはですね事実であります。そういった意味では責任がないとは言えません。やっぱり責任があります。でももう日中もさっちもいかなくなったぞということではなくて、そうならないために今ご提案しているということをまずですねご理解いただきたいと思っています。ですから議会に責任があるとかそういうことはございませんので、どうぞお願いします。それと人員のことについて申し上げました。その前段にですね請求には行きませんがと、請求に行きませんがということで申し上げております。そしてまたおっしゃるようにですね、 その配置している職員を、その削減はしますけど、それをですね、カットするということではなくて、その方を適材適所回すことによってですね、いわゆる新たな採用を抑えるとか、そういったことでございまして、それはですね、ぜひそういうふうにご理解いただきたいと思っております。
はい、議長。小田議員。
はい、考え方が違うと言われましたけど、ちょっと私の考えはですね、先ほど言いましたように、焼け石に水ではないですね、多分そうでしょ、現時点で。でも、キスは浅いうちに手当てした方がいいんですよね。当然、広がらないうちに。じゃあ、その手当てにお金がいる。市民のこういうものをあげる。だから、僕らに責任があってもなくても、じゃあ、その時のお金がないんだったら、じゃあ、私たちからちょっと、ずっとじゃなくてもいいから、間に合わせでもいいですから、そういう方法はどうですかっていうお話をしました。必要ないっていうことであれば、それはそれで構いませんが、私もその責任がどうのってのは、私の思いもそうですけど、市民の方からもそう言われましたので、あ、そういうふうに思われてるんだなっていうことで、お話をしました。で、もう市長のはよくわかりました。ただですね、これから、市長に任せるしかないんですね。あと3年間。ぜひ、市民の声も厳しくなると思います。特に、高齢者の件に関しては、他のは 50% ぐらいカットされて、で、市長が説明不足は否めないと言われましたけど、この、高齢者の77歳とかいうのは説明なくポンと切られています。そのことによっては、そのことは半額じゃなくて、もう3分の1ぐらいになっています。で、他市もそうだったと。でもやっぱり他市に先駆けていいことをしてるんだったら、やっぱそういういいことは続けるっていう方向も考えられないことはないんじゃないかと思っております。もう、私の言いたいことはほぼ言い尽くしましたけど、やはり壱岐市の財政指数もご存知のように、長崎県が21市長、下から3番目なんですよね。で、ということはやはり財政力はずっと、なかったっていうか弱かったっていうことです。で、しかし、交付税を頼まないで自治体運営するとこなんか、日本全国ほとんどありません。76市区が交付税がいらないぐらいの健全、財政。他の それが1741市区町村の中のわずかですから。ただ、交付税がないと当然やっていけないんです。日本全国どこの自治体でも。でも、それは税金なので、しっかりとその税金が生きるように、無駄にならないように、市政を運営していくのが私は当然だと思っておりますので、今回は、そういう使い道のことについてですね、それから市民の方々の理解を得ながらっていう進めていくんではないかというような意見を添えまして、私の一般質問を終わります。以上です。